聖霊降臨日というのをペンテコステというふうに呼びます。これはギリシャ語の50日目っていう意味からしてるんですが、まあ5という感じですね。アメリカの軍の総本部ペンタゴンっていうのは、あれは五角形のものなんですね。でそのペンテコステっていうのは 何からの50日目かというと、まあ私たちにとっては復活祭イースターから50日目なんですが、本来この50日目ペンテコステというのはユダヤ教のお祭りにありました。ユダヤ教では旧約聖書に示されているわけですが、1年の中で3つの大きなお祭りがあって、特に成人男子はそのどれかにどこにいても参加しなさいという取り決めになっているんですね。春が杉越の祭り、その次が、まあ、初夏がペンテコステ、そして秋に刈り入れの祭り、これを刈り伊予の祭りと言います。伊予っていうのはアンテージですね、刈りの建物。エジプトを脱出した時にみんながテント生活をしたっていうことをしのぶっていうね、そういうお祭りで、このペンテコステっていうのはですから、そういう意味ではちょうど真ん中2番目のお祭りなんですが、農業の面でいうと小麦の収穫を捧げるという意味もありましたし、宗教的にはですね、このペンテコステではイスラエルの民が十戒を神からいただいたっていうね、シナイ山で、そのことを記念する。ですからこのペンテコステを迎える時には、このユダヤ人たちは聖書をしっかり読むということを行っていました。今日の使徒言行録一章からがテキストなんですけれども、その最初の聖霊降臨日の物語が2章の1節から書かれています。そしてそこに50歳の日、これがペンテコステという日ですね。大勢の人が集まってたっていうのは、先ほど言いましたように、こうユダヤ教徒にとっての決まりでありましたから、この時は季節が一番いいもんですから、世界からみんな帰ってくるんですね。ですから人も多かったということになるわけです。でしかし今日与えられているテキストは、そのペンテコステに至るプロセスが示されているようです。使徒言行録の一章の一節から、テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてから、うんぬんと、つまり、まず、端書きがあるわけですが、このテオフィロ様っていうのは、どうも、学者たちがどんなに調べても、実在の人物で該当する人が見つからない。で、結局、名前はですね、神を愛する人という意味なんですが、それでローマの高官を想定して、ローマの高官にこのイエス・キリストを理解してもらおうということを意図して書いたというふうに、まあ、受け止められています。そして私は先に第一巻を表してというのは、ルカによる福音書です。ですからルカによる福音書と使徒言行録は続きものなんだ。でルカによる福音書の一番終わりの24章とこの使徒言行録の1章とはちょっとこう完全に同じ文章ではありませんが、内容的に重なっている、このことも頭に入れておいていただくといいと思うんですね。そこで まあ今日は特に3節以降のところに目を留めたいんですが、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠をもって人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、この苦難を受けたというふうに書いてあるのはですね、イエスの苦難のすべてを表して、それが結局十字架の死に集中される。ですから十字架で死なれた後というふうに考えているんですが、そしてその後40日にわたって弟子たち、人たちに現れた。で、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしている時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。今日の中心聖句です。逃げずに信じて待てというのは、まずイエスのエルサレムを離れるなという命令である。第一の意味はですね、ルカの考え方は、神の救いの技はエルサレムで完成されるという考え方なんです。ですからルカによる福音書から使徒言行6個続きものだって言いましたが、このガリラヤから始まって、ルカによる福音書はですね、ガリラヤからエルサレムへの道という構成になってて、それで使徒言行6で今度はエルサレムで何が起こったかということを示して、そして今日の箇所にありますが、8節のあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりではなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。これがルカの考え方です。つまりガリラヤから始まってエルサレムで救いが完成し、その完成した救いが今度は一番近くのユダヤとサマリアに広がって、それがさらに地の果てまで全世界に広がる。だからエルサレムが全世界の救いの中心だという考え方を持ってるんですね。だからその救いの完成がここでなされるのだから、エルサレムを離れるなっていうのが第一の意味です。しかしその命令を聞いた弟子たちにとっては、エルサレムを離れるなという命令は死にたくなるほど嫌な命令。つまりエルサレムは一刻も離れたい現実だったはずです。彼らが自分の一切を捨てて従ったイエスが、あの惨めな十字架で死んだところ、自分たちはそのイエスの弟子ということで、もう周り中敵だらけ、白い目で見られる。だから弟子たちはもう家の中にこもっているしかなかっただろうと思うんです。それでなんとかチャンスを見てですね、やっぱりあの気候のいい、そして環境のいいガリラへ帰ろうと、俺たちもういっぺんガリラへ帰って出直しだよっていうふうにこう思っていたところに、エルサレムを離れるなっていう命令を受けた。これを私は逃げるなというふうに受け止めるわけです。つまり逃げ出したくなる現実から逃げるな、それはとっても嫌なことですね。だからこの命令を受けて弟子たちはどうしたのかというと、後の14節を見ると、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていたと書いてあります。逃げたい現実から逃げちゃいけないと言われても、気持ちは逃げたいわけですから、それで収まるわけがない。その時にひたすら祈ったというふうに書いてある。これが 大事なポイントだというふうに思うのですね。皆さんもご存知の方多いと思いますが、川崎麻世っていう俳優がいます。川崎麻世さんのことがですね、カトリックの雑誌のあけぼのっていうところで、今年の1月からですね、あの NHK のエグゼクティブアナウンサー言われる山根元代さんっていうベテランのアナウンサーです。もう昔からやって落ち着いた声のね、土曜日の朝っていう番組を今もずっと持っている、それからラジオでなんか深夜番組も持ってる、その他いわゆる ETV 教育テレビ関係の特別の番組のナレーターを時々やってる、まあベテランのアナウンサーなんですが、連載記事としてですね、この今年の1月からインタビュー、山根元代が聞くなぜカトリックにっていう、それがずっと続いていてね、これとても面白いんです。アサヒビールの会長さんがカトリックなんですね。それで、それもとても面白かったんですが、まあいろんな人が出てくるんですが、それで、3月号に川崎麻世さんが出てきた。どうしてカトリックにっていうね、それがテーマですから、そうすると彼は4年前にカトリックになったというわけですね。で、国際結婚もっと前にしてるわけなんですけれども、だいたい察しはつきますね、あの彼女を見てるとね、よく我慢してるなっていう、まあちょっとそう思わずにおれないんですが、まあよくソフトにねこうやる、僕だってあんなにキンキンされたらやっぱりまあそういう感じの人なんです。一度どうぞご覧になってください。まあ画面に出るたびにファッションが違うんですからね、頭から何からね、まあ、すごい超派手な人です。なんていうのか、元ファッションモデルですからね。だけども2人のお子さんがいて、それでまあ大変仲がいいんですが、彼がカトリックになるきっかけはやっぱりね、国際結婚した、だけどだんだんうまくいかない、つまりアメリカではレディーファーストが当たり前で、日本では夫に仕える妻っていうイメージが強い、そんなことって最初はね何でもないと思って一緒になったんだけども、そうやって一緒になってみるとだんだんだんだんあれってこう量が違うっていう感じになって、そうすると次第に相手の欠点ばっかり見るようになってきた、ね、でもうすでに子供もいたんですけれども、麻世さんの方はですね、やっぱこれはダメかっていうふうに思ったんだそうです。でその悩んでるのをやっぱり国際結婚をした近くにいる友人がね知って、お前そんなに悩んでるならね教会へ行ったらどうだって勧めたんだそうです。でその人もカトリックだったんです。麻世さんは洗礼は受けてなかったんですけども、以前にもですね瞑想会なんていうのに出たことがあるらしいです。いわゆるポジティブシンキング、前向きに考える、積極的に考えるっていう、そういうなんか講座みたいなのって、それで瞑想会みたいなって、だけどそれにも出たことはあるんだけれども、前向きに前向きにっていくら考えても結局自分から抜けることができないんだというね、その限界をちょっと感じていたんですが、六本木のフランシスカンチャペルセンターっていうところでですね、これは私も学んだんですが、カトリック教会のやっぱりいいところですね。なんかいつも開放して街道、ろうそくを灯して誰も祈りたい時には入ってお祈りができるようになってるんですね。で彼もそのろうそくの明かりの中でこう黙想しながらですね、神様、僕はもう結婚生活が苦しいです、もしかすると別れるかもしれないけれど、そうなったら家内と子供をよろしくお願いしますって祈ったんですね。大変正直な、こう私の言うね、やっぱり神様には全部正直に言った方がいいです。そうすると彼が後に友達に語った表現を使うとですね、彼にとってすごい経験をするんですね。 頭の中に火に包まれた目のようなものが見えて、お父さんと会いなさいという声が聞こえたんですね。その瞑想してね、自分が正直にそれを祈ったら、僕はすごいこう頭の中に今、火に包まれた目のようなものがあってお父さんに会える、これは特別な意味があるんです。彼はお父さんなしに育った、つまりお父さんは死んだと言われてたんです。だけど本当は離婚してたんですね。で、ある週刊誌がそのことをすっぱ抜いちゃった。川崎麻世の父は生きてるっていうね。それでお母さんがとても苦しんだんです。だけどその時に麻世さんは別にそのショックは受けなかったの。ただまあ、どっちかっていうとその母親を苦しめた父親が憎いっていうぐらいで、小さい時からもうお父さんがいなかったんですけれども、おじいちゃんが代わりに参観日なんか行ったら友達によく言われたんですと、お前んとこのお父さんは年取ってるなってね、言われたのをよく覚えてるんだそうですけれども、まあそういうふうにして結局お父さんいないと思ってたんだけども、それでやっぱり問題のやっぱり世間にも騒がれて、そのお父さんに会えっていう声、これはある意味で避けてたことですね、やっぱりね。だけど会えっていうふうに聞こえて、それで家帰ってタイヤさんにこういう経験して、それでお父さんに会えって聞こえたよって言ったら、彼女がじゃあ会おうよっていうふうにすぐ答えた。で、麻世さんの言うの、その前に私がどういう祈りしたかってのは言いませんでしたかってこれはまずいからね。それで早速、まあそういう実行派ですからすぐ行こうって連絡取ったな。お父さん今病気中でとても会える状態じゃないから嫌だって言ってきたんですけども、でも行くっていうふうにして行ったら、ちょうどなんか冬なんですね、その大雪があって新幹線が9時間も遅れたんだそうです。でももうその時には前向きに考えるようになっててね、人生界を見て、ああ、神様きっと今までのことを全部こういうふうにきれいにしてくださるんだっていう思いでお父さんのとこ会いに行ったら、もう自分の思ってたお父さんのイメージ写真は大変若くてハンサムな素晴らしいお父さんだったらしいんですが、行ってみたらもう見る影もない、もう半身不随で言葉も喋れないっていう状態だったらしいんですけども、もう行ったらお父さんが喜んですぐ二人で抱き合って、ただもう涙涙、それで何か言ってるんだけどよく分かんなかったけれども、悪かったごめんごめんってこう繰り返してたみたいってね。それでお父さんがだから別れていても自分をいかに愛してたかっていうことを強く思った。でそのお父さんが再婚した相手の人も、そうなんですよって、そのもうね、いつもあなたのことばっかり言ってましたって、あなたが出るっていう番組は全部チェックしてね、必ず見るようにしてた、だからもうあの迷う迷うって言ってたんですよっていうふうに言われて、ああ別れてても親父は俺のこと愛してたんだっていうのは分かった。それでもう一つ、そこは彼のいいところなんです、分かったのは、ちょうど自分は別れようかと思ってたところですから、この離婚した父親っていうのは子供のことでずっと苦しみ続けるっていうことは分かった。だからそうかと思って、自分がもし別れたらやっぱりずっと苦しむことになる、じゃあその苦しみを二人で本当にいつも分け合っていくんだと、何かあったらいつでも話し合ってぶつかってしながら解決していこうっていうふうになったんだそうです。それで彼がすっかり変わったんですね。それはどうして、あの父に会えっていう声は自分の考えじゃなかったんだと、だからあちらがちゃんとそういうふうに導いて自分を変えてくださった、それで彼はすっかり気が楽になったんですね。それからは全くイエスの弟子たちと同じです。役者としての立場についても考え方が変わって、自分というのは道具だと、 それを通してお客さんが愛とか感動を感じてくださればいいと思える。まあ信仰的な言葉で表現すると、自分が輝くのではなくて神の光によって照らされ、そのことによって愛や感動を伝えられる、その道具としての自分であればいい。それからもう俺が俺がというのが全くなくなったって言うんです。誰が俺よりいい役についたとかね、誰がこうとかって、そんなことは全然気にならなくなって、俺は道具だと、神様の道具なんだっていう、つまり聖霊降臨時の弟子たちに起こった出来事というのはそういうことじゃないかな。離れたくないこと、それをひたすら祈ってる中で、彼らは自分たちが囚われていたことが全くおかしなことだったっていうのを気づいたときに、俺たちみんな同じ罪人だっていうところだ、そして神様の道具になればいいんだっていう思いが大胆に語るように変わってしまったですね。それまでは十字架の前までは誰が偉いとかね、どうとかってこうやってた、それからはもうすっかり自由になってしまったんですね。逃げないで信じて待つっていう、それが聖霊によって生かされるっていうことも、私は私たちにできる準備体制じゃないか。だから何とかしなくちゃと思うときは、これは俺が俺がなんです。それを捨て去っていいようにしてくださいって、私は道具ですからっていうふうになりきってみたら、肩の力が抜けて、そして人のことを邪魔者というふうに見る必要が全くなくなってきてしまったんじゃないでしょうか。そういう意味で私たちは今日から本当に神様の道具になりきろうと、そして主役はあちらなんだと、俺が俺がって自分で力むこともないし、なんてダメな俺なんだっていじめる必要もないし、あちらがちゃんと生かしてくださるように生きていけばそれでいいんじゃないかと、一つ一つのことにそのまんまでぶつかっていけば必ずなんとか道は開ける。それは父が約束してくださってるから、だから約束してくださってるものはしっかり待つっていうことにあるのではないかと思います。お祈りしましょう。天の父様、どうしても自分がというところに戻ってしまいがちです。そして自分の思い込みや、あるいは先入観がいろいろな反応を起こしてしまって、結局自分の中に閉じこもりがちでした。しかしいろんな思いを持って比べ合ってた弟子たちが、あの四十日の間に心を合わせてひたすら祈り続けているうちに、自分たちは全く同じ罪人で、イエスを裏切って許されなきゃならない存在であることに気づき、そして許されてあるということが分かったときに、もう聖霊に全てを委ねればよいのだということにおいて、弟子たちが一致してあの力強い宣教が始まりました。私たちも同じ聖霊の賜物をいつもいただいています。聖霊が常に導いていてくださいます。だから聖霊の助けを信じてお委ねして歩んでいく歩みを、また今週もなさせてください。自分をいじめたり、あるいは思い上がったりすることから解放してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。